立川をお聞きの皆様、こんばんは。台本のないこの番組、イッツ・ムア、毎月あらゆるジャンルのゲストをお招きしております。そしてその方の人生の流儀を深く根掘り葉掘りじっくりとお聞きしていく番組です。キャスターを務めるのはプロデューサーでもあります藤巻健一郎さん、そしてレギュラーの佐藤ちゃん、リサちゃん、アシスタントは私ミキでお送りいたします。
こんばんは、藤巻です。7月の4日に入ってまいりました。6月の収録をしておりますので、本日が雨だか晴れだか暑いか寒いか全く存じ上げません。まあおそらく梅雨でしょうから、おそらくしとしとと雨が降っていた一日だったのかなというふうに思っているところです。で、7月4日というと、ちょうど私福生に住んでおりますので、ドンドンという花火が上がるんですね。横田基地というのが福生の市内にありまして、独立記念日ですよね。そして、花火がバンバンと上がると、だいたい時間にして6時半から7時だったかな。昔はね、僕が子供の頃は横田基地の近くまで行って芝生に入れてくれたんですよ。で、芝生に、基地の中の芝生に寝っ転がってですね、独立記念日で上がる花火を見てたという小学生だったような気もしています。まあ今はねそんなことがないんでしょうけれども、まあただアメリカの独立記念日よりももっと重大なイベントが世界的にありまして、これ私の家内の誕生日ですね。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
これちょっとね、誰よりもおめでとうございます。
おましとかないとリズムが継続できませんので、リスナーの皆さん誠に申し訳ありません。
今日はお誕生日の夜をお迎えしてディナーでも行かれるんですね。あ、もう終わったの。
だからあなた何を考えてるの。今6月の収録なんでですね、もう4年目を迎えるアシスタントのミキちゃんで全く前後が分かっていませんが、まあそういうことでね、また今月も素晴らしいゲストで、お招きしつつ、また盛り上がっていきたいなというふうに思っています。私の話なんとね、すぐに切り上げて、まずは今週来週のね、お客様のご紹介をね、ミキちゃんの方からお願いします。
はい、今週のお客様です。
はい、
青木マリッジサポートオフィス代表木村直樹さんです。
ようこそ。
こんばんは。
木村です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。先々月あたり、サテライトスタジオで ね、一度、木村社長にお見えになって、お見えいただいて、お話をいただいたんですが、なんて言っても1時間弱ですからね、全然話を伺えず、もうこちらのレギュラー放送の方よろしくお願いしますということをですね、もう最初から頼んでしまって今日に至るという状況ですね。木村社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
木村社長のお仕事は、木村社長からおっしゃるというよりも、私の方からねちょっとご案内しますけども、なんと、結婚をいろいろとコーディネートしていただく方なんですよ。なんで、佐藤ちゃんも美希ちゃんも、木村社長には非常にいろいろいい情報をいただいてね、今後につなげていただきたいなと。
よろしくお願いします。
リサちゃんもそう言おうかと思ったんですけど、ちょっと旦那さんとの兼ね合いがあるんで、リサちゃんは、あと半月ぐらいすりゃね、もう何度バンバン言っちゃうかなと思いますけど、木村さんは今年で、
56になります。
56歳、1985年福生の生まれ。
65年
ではなかったですか。65年、今僕は何て言った。85年。サトちゃんのあれ、すいませんでした。
女子のことしか頭に残らないね。
そうそう、申し訳ありません。
すいません。
お生まれはどちらですか。
東京都福生市です。
ああ、そうですか。非常に福生の風が吹いていて、非常に僕としては馴染みが深い感じですね。それから、ずっと学生生活、どんどん、4年生の大学を出て、それからどうなさったんですか。大学出てから
普通に、就職しまして、大学卒業して、都内の、都心の方の会社に就職しました。
ああ、そうですか。はい、それはどういうご用向きの会社なんですか。
メーカーですね。製薬メーカーでした。
あ、お薬の。
薬の方です。
営業ですか。
というよりこのシステムに近い仕事をしてました。
そうなんですか。じゃあそこで、サラリーマン生活をお始めの、その時も福生に住んでたんですか。
福生から通ってました。
そうですか。都心、都内。
都内は。
あ、そうです。大変だったですね。
そうですね。ドア2ドアで1時間20分ぐらいでした。
そうですか、はい。その当時の中央線混んだでしょう。
私西武線を使ってたんですよ。拝島が最寄り駅ですんで。
じゃあ始発ですから、座れて行けた。
はい。
そうでした。で、はい、高田馬場あたりは。
高田馬場でした。
そうですか。はい、1時間ぐらいじゃあお休みになって行ってたんですね。
そうですね。朝は寝てでしたね。
なるほど、ね。
帰りはちょっと小平からやっと座れるという。
あ、
30分ぐらいでしたね。
小平っていう変な駅がありましたね。
週刊誌ですけど、何ですかその変な駅って。
ミキちゃんの駅、ミキちゃんの駅が小平なんでね。どうしてもあの小平っていうとどうもどうと
なる。
まあ小平の皆さんには大変失礼申し上げますけど。
誰も聞いてくれなくなっちゃう。
そうですね。で、ちょっとあのプロフィールを拝見いたしますと、ラジオ短波のアナウンス教室にも通っておられてるん
ですね。そうですね。28、7ぐらいの時にですね、大学、まあ、のサークルの同級生の結婚式で司会やってくれって言われて、司会したんですけども大失敗しまして、進行をしていくのは最後お父さんが挨拶されるんですけど、その時に、まあ、司会者が最後言うんですけど、そこに私こ うまく言えずに場がちょっとしらけてしまったっていうことがあって、で、でちょっとそれじゃいかんと思って、あのそういう専門のところに勉強しに行こうと思って通いました。
やっぱり場が凍りついたわけですかね。
ちょっとあの危なかったですね。
そうです、
まあ、同級生だったから、まあ、よかった
でしょう。まあまあ同級生だったから、そうですか。よくミキちゃんもねこの放送潰しますけどね、あまり反省ないみたいなんですけど、あのこういうあのアナウンス教室に通っていただくといいかもしれないですね。
行くかな、
そうだな、それからそんなピアノ奏者、今度結婚式場の方にも
少し、そうですね、そのラジオ短波ですとか、アナウンスの学校2つ3つ行きまして、でその後実はその30過ぎた時に MC やりたかったんですね。もう会社辞めて、なんかタレントみたいに MC やりたいと思って、星坂忍さんっていうフリーアナウンサーいらっしゃいましたけど、そこの、アカデミーっていうかスクール通ってオーディションも受けたんですけど、ですけどやっぱ無理ですね。その時31、2ぐらいでしたけど、それはもうダメで、で、まあ、結婚披露宴の方の事務所に通って披露宴司会を、まあ、土日やってた時期がありました。
でも製薬会社にお勤めだったところから、はい、そういうどちらかというと MC 家業って言いますか、ちょっと畑が違いますよね。
そうですね。
でも、まあ、中学高校大学のあたりからそういう MC をするっていうこと自体には少しご興味があったのかもしれない。
全くないです。
あ、ないですか。
そんなところやる性格ではなかったです。どちらかというと控えめで、そんな人前で喋るっていうのは苦手 でそういうのを変えたいっていうのもあって、まあ、通い出したっていうのもありますね。
はあ、自己革新
で、じゃあ、まあ、変えよう、性格を変えようっていう。
で、変わりましたか。
変わりましたね。
ああ、そうですか。
別にですから、その司会者してる時は普通に人前でも喋れるっていう、はあ、ギャラももらってっていうふうな、はあ、
プロだ。
ですけども、その事務所は結局私がプロとして出て1年ぐらいで倒産しまして、私のギャラは10万ぐらい100万ぐらい、その
使ったんですけど、もらわなきゃいけないと、
あ、使ってて、で、はい、勉強で100万、事務所に入ってギャラで本当は50万ぐらいあったかな、でも10万もなかったぐらいでしたね。
あ、そうですか。突然だけど、リサちゃんはどこで結婚式されたの？
はい、私は椿山荘です。
あ、またいいところでやってるよね。完全に片手飛んだんじゃない、じゃ
あ。うーん、どうでしたかね。
まあ、お金の話だけど、その時やはりプロの司会の方をおた、頼むっていうか、その椿山荘に、はい、まあ、いる人がいるじゃないですか、その方に頼む、それとも友達、
友達というか主人の知り合いの方に、
は
い、お願いして、はい、
佐藤ちゃんはどこで結婚式を挙げたの？
神社です。
神社？大国玉か。違うんだよね。
違います。その時は全然大国玉、縁もゆかりもない。冷たいよね、言い方が。
そうか、プロの司会の人
です。そうです、いっぱいわーって来て、どれか選ぶみたいな感じです。でも分かんないから女性でいいですみたいな感
あ、そうか、女性の司会者さんもいらっしゃるんだもんね。
うん、そう、いっぱいいるんですよ。で、どれがいいですかみたいな感じで。
女性がほとんどです。
リストが、
男性はほとんど1割いるかな。
でも、陳山荘って本当は聞きますよね。これ全部聞いてくださいって言われるんですよ。
聞いてください。
そう、アナウンサーのやつの声も入ったやつも渡され
るんです。なんだ。
選ぶんです。
そうなの？
お家持って帰って、
そうそう、
チェックするんです。選べるような体制。
そんな司会者を選ぶような新郎新婦なんかね。お前に選ばれたらねえわ、話だよね。
木村さんみたいな声がいいとか、穏やかな感じがいいって
声がいいわって。そんなったらたくさんお金出してって話ですよね。それで3万高いですよ、それじゃとか、どうするんだよ、新郎新婦が。
まあそうだと思う。
そうそう、やっぱり人によってね、値段もこう、
全然違う
よね。うん、ついてますよね、リストもらってね。
ねえ、だったら一番安い人でいいよね。
うん、人気です
ね。まあ木村さんに伺いたいんですけども、じゃあそういうことをしつつも、まあ35歳ぐらいまでは、
32でしたね、確かに。
2歳ぐらいまではそういう MC の。
事務所が潰れて、で、まあ、他の、 あの事務所にも行ってた時があったんですけど、だんだんやっぱり仕事も忙しくなって、体力的にも仕事平日して土日司会業っていうのは体力が持たないくなってきて、もう辞めましたね。
あ、そういうことなんですね。で、こっから本丸ですよ、はい、で35歳ぐらい、あるいは35から40ぐらいで今度この婚活結婚のマリッジサービスっていうのを立ち上げていくんでしたっけ？
35あたりから自分自身の婚活が始まりました。
あ、自分自身の婚活が始まって、どうだったんですか？今結婚されてるんですか？
結婚してますね。
じゃあ結果的にはいいってことですね。
結果的には良かったんですけど、35から婚活、その当時まだ婚活っていう言葉がなかったんですけど、
はい、
初めて結婚したのは43でしたから8年かかりました。
苦節8年。
苦節、そうですね。8年かかりましたね。
何人ぐらいの女の人に声かけたんですか、その8年の間に。
まあお見合いですけど、
10回ぐらい、
10から20の間だと思いますね。
ごめんなさい、すいませんね、
はい、
それって断られたん、全部。
あ、断られましたね。
それってさ、一人二人に断られるんなら、まあちょっとまだね、気持ちもアグレッシブに行こうかとか思うけど、5人10人に断られてくると、うん、えっていう感じなかったですか？
いや、もうなりますよ。もう何したらいいのかわからない。ですから、どういうふうに婚活したらいいのか接したらいいのかわからないっていう状態になりましたね。
それって、まあ、お見合いするじゃないですか。
お見合いします。
で、明くる日にはもうその結果が出ちゃうんですか？
でも出ますね。翌日にはそのお見合いに対して、じゃあ交際にしましょう、お断りですっていう結果は出ます。
今で言うと PCR 検査みたいに15分で陽性だか陰性だか分かっちゃうみたいな。
早い。
そうなんですか。でも、なんとなく女性と会った瞬間に、あ、これはちょっとダメかなみたいな、あ、いけるそうかなみたいな、そういう動物的な感って働かない？
いや、それ働きますね。働いて、ですからお見合いの写真も見てますから、あ、まあ大体こちらはイエスなんですよ。
あ、
ですけど向こうがノー。
男性はイエスなんですね。
いや、私の場合はですよ、私の場合は大体イエスでしたね。で、よほど、あ、なんかこの人変わってるなっていう方はノーで出しましたけど、大体
その変わってるって、
写真で、
写真でお申し込みをする。
違う違う、私も写真がいい。勉強のために、あの、変わってるってどう変わってるんですか？割り箸の割り方がわけわかんない。そういう変わってるんですか？
それ可愛いじゃないですか。パキって折れちゃう感じ可愛いですよね。
そう
どういう感じですかね。
まあ、覚えてない。
覚えてない
よね。そこはあまり。
いろいろいたんです。
そうですね。
でも、まあ、そんな10回とか15回とかやっぱりうまくいかないと、やっぱりちょっともう恐怖症というか、そのよし次頑張ろうっていう気持ちにならないですよね。
そうですね。で、その40の時に、まあ、一度婚活を辞めるんです。っていうのは、その入ってた結婚相談所40で強制的に退会させられるっていう。
もうそれ以上ダメよ。
年齢制限、男性の場合あって。
失礼だよね。
で、40の時に一度もう結婚を諦めて
。
切ない。
まあ、いろいろあるけど、ちょっと私の時代よりか二回りも三回りもね、木村さんの方が、恐縮ですけど、ね、後輩に当たりますので、僕の時代はもう そういうのないので、そのもう全部片っ端からっていう、ダメダメダメダメみたいな卒業作戦みたいなそんな感じでしたけどね。木村さんもそのそういう結婚相談所以外のところあたりのつながり、例えば同級生のつながりとか先輩後輩のつながりの中でご紹介されたってことはなかったですか？
私自身もやはりそういう女性に対してデートを申し込んだり好きっていう気持ちを伝えたりしたことはありましたけど、ダメでしたね。交際までにはいかなくて、でもう35ぐらいになった時にもうコンパもないし、もう合コンもないし、もう知り合う場面がないんで、
すでがない。
じゃあ結婚相談所に行こうかなっていうふうに、
やっぱそうですよね。
なりましたね。
そうですよね。やっぱりご両親なん、ご両親様のご意見はどうだったんですか？
あ、その時は両親は知りませんでしたね。そういうところで婚活をしているっていうことは知りませんでした。
ご存知なかった。言わなかった。
でも親父は早く結婚しろ、早く結婚しろ。とは言ってましたね。
昔はほら結婚しないと一人前と見なされないんですよ。
そうですよね。
まあこれ僕の時代なのかもしれない。家庭を持って一丁前って言われましたから、だからまあね、ご両親もきっとそういうふうに思ってたかもしれないですね、そうですか。みきちゃんどう思うよ、その十何年努力をされて、
なんかもうずっと否定されてるみたいで気の毒ですよね。
大体ですね、交際入ります、はい、3回目のデートで断られるんですよ。
3回目
だいたい断
る。じゃあ2回で止めちゃえばいいじゃないですか。
ていうか3回目に何があるんだって感じです
よ。3回目で判断される方が多かったですね、交際をしていて、あ、この人はちょっとやめよう。
それ3回目で暗い道の方に行くとかそういうんじゃなくて
ないと思います。
交際してるんですか？交際してですか？
一応あの当時はそういうプレ交際っていうのはなくて、今はプレ交際って言ったりするんですけど、
プレ交際っていうのがある
か、そういうのはなくて、は
い、会いました。
で2人で会うデートが始まります。
はい、それが2回目ですか？
で、そこはもう初めてのデート、1回目で、はい、でそれから23で3回目に会った時に大体断られるっていうのが私のパターンですね。
一体こ
と1回2回3回全部行くとこは男の人は決めるんですか？
ケースバイケースですね。女性の意見、私ここ行きたいって言えば行きます。
行くのに3回目で断られる、なんと切ない。
そうですね。
何が違うの？
でも分かる。3回目を越していくともうなんか許諾してるような錯覚を相手に与えてはいけないと女性はきっと思うんでしょうね。
なんですか
ね、だからここから行くと私もあなたに興味があるし、もしかしたら結婚してもいいよというシグナルを出してしまう回数が4回目なのかもしれないですね。
え、3回目で断っといて、
だから3回目ぐらいで、3回目でじゃあまた次にお願い、どっかで会いましょうねって言ったら、もう私はあなたのことを少し好意を持ってますみたいな感じを女性が考えちゃうんじゃないの？
オッケーかなーみたいな。
そう
期待させるっていうところがあるかもしれない。
期待させる、
だってそれだってご飯食べんだってさ、ファミレスじゃないぞ。1回目はさ、どっかのホテルのラウンジかなんかでさ食べてさ、2回目はレストランだよ、六本木のね、2万円や3万円使うんだよ、
使うんだよって。
でもそれがどんどん4回目5回目になって中華料理屋に下がってくるから、ほんで最終的にコンビニのサンドイッチでいいって、その時に初めて断られるんだから。
そういうどっちのせいじゃないと思う。
そう、木村さんその辺どうですか？やっぱりかなりお金かなり使うんじゃないですか？
いや使いましたよ、やっぱり
使うでしょ。
だって男性が出しますからね、デートの時
は。そうでしょ、
全部デート代は
ルールですか？
それはいやいや、ルールではないですけど、
暗黙のルールで、
もう今の交際の仕方はちょっと違うかもしれませんけど、私たちの時は男性が全て払う。
そりゃそうです。
それは世の中の定説としてそうだったってことです。そのお見合い相談所のルールじゃなくて。
ルールではないんですけど。
女の人の財布の中には10万入ってんのよ。男の人の財布の中に1万5000円しか入ってない。でも男は肩で担ぎて、その1万5000円で、あ、こんなな、もっとうまいもん食ったっていいんだぐらいの勢いで、帰りの電車賃スルスルだよ。そういうデートの仕方するんだ男の人って。
つらった
まあよくわかんないけど。 そうだろ、みきちゃんもそうだったら旦那さんのお金持ってなかったと思うんだよな。
知らないですよそこは人の財布だからわからない
じゃあ割り勘だった？
割り勘しなかったです。
そうだよ、やっぱ女の人の方がやっぱりこうなるよね。
そう、友達も男友達も全員払ってくれてた。
リサちゃんなんか九州だから絶対そうだよね。
そうですね、やっぱり男性がってまた時代がまだ私たちの時はそういう。
そうだよね、1980何年だったっけ、う
ん、いいんだよそこね、ざっくり78年、
まあそこはいいですけどねそうですか。今日木村さん、あのところで一番お金使ったなってどこですか。
どこでしょうね。
まさか椿山荘のレストランか行ってないですよね
いやそことは言ってないですけど、でもやっぱり行ったところは金額わかんないですけど、青山とかやっぱそういう表参道とかに行ってで食事をする。
東中上じゃないですもんね。
いや東中上じゃないですね
、やっぱ青山とかね
そういう、そうですね、どちらかっていうと女性が好むようなところでデートしてました ね、 ね、
あのね、代官山とかね、青山だけど南青山とかね、そのね、そういう地名がつくんですよ。だちょっと違うの、赤坂じゃないんだよ、わかる、この雰囲気が。
暑いですね、めちゃめちゃ。それ
金使うんだよ、金使うの曲だ、うん、曲だな。1曲目は何をあれでしたっけ。
渡辺美里のマイレボリューションですね、
はい、あレボリューションね、やはりそこからも来てますか
そうですね、
じゃあちょっと1曲目、
はい、
よろしくお願いします。
行きましょう、渡辺美里でマイレボリューション。